over.
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
DTP をインデザインやってる人がそういう状況になる、 HTML5 とか CS3 をチェックし始めるなんていうことは全く想像してなかったし、
うん、
で電子書籍ももともとは CD ロム、まあもともとはフロッピーに入れて、ハイパーカードとか入れてるのが始まってCD ロムとか、まあ、ウェブのフラッシュとか、うん、まあ、携帯コミックとかっていうふうに広がってますけど、まあ、基本的に出版とは関係あまり、インデザインで DTP やってる人がマルチメディアやるっていうのはあんまりなかったんですけど、
そうです、
昨年はちょっとまさにクロスしたんですよ、
うん、
あの電子書籍をそろそろ出版やばいと、
うん、
まあ、何たって市場が縮んでるわけですから、で電子書籍市場は小さいけど、まあ成長してるわけですね、
うん、
そうするとどう考えても今儲からなくても今からやらなきゃいけないということになると、 e-book とかっていうことになってくると、もう W3C のことをやるしかないんですよね。でこれはもう完全にもうマージしちゃってるというか、出版とウェブがもう一緒になってる状態なんですよ。これをちょっと全く想像できなかった、
うん、まあけどそれは一つ、その10年前か15年前ぐらいにあった、その DTP デザイナーがこう、ホームページというやつをやってみようっていうふうに やり始めたところの、 そこで起こった衝突、それはクリエイティブの衝突なのかもしれませんし、まあ、いろいろあると思うんですけど、その衝突にちょっと近いのかなとか思ってて、そこが多分そのちょっと前に話したその表現の自由っていうものの概念そのものがウェブでは違うっていうところが、そういったその出版社の方もちょっと覗き見しなければいけなくならない状況に今なっているのかなとは思いますけどね。まあ、もちろんその EPUB になってくると、まあ W3C が出てきて当然でしょうし、その例えばその、まあ坂井さんはちょっとクロスオーバーしてる人なのでちょっと特殊なんですけど、まあ、やっぱりこうウェブに知識が深い方っていうのは多分、まあ、ヘルプに入らなくちゃいけないっていう状況だと思うんですよね。まあ、それはそれでいいんでしょうけど、ただしやっぱりそこのその概念が全く違うものがクロスオーバーしなければいけないっていうところの中で、両方とも立場をこう分かっていないと、多分その出版の方は多分その本のあるべき論を語り出して、それをどう再現するかに一生懸命になって終了ってことになるでしょうし、ウェブはウェブでそのシェアだとかソーシャルだとか言ってはーってことになって、結局伝わらないってことになって、あまりこう幸せな状況にはならないかなという感じがします。
結局今まで交わることのなかった、要するに80年代半ばから同時スタートなんですね。マルチメディアも DTP も同時にスタートして、で、まあ多分マルチメディアの延長線の中に90年代半ばからインターネット商用化されて、インターネットになって、まあ今までマルチメディアだった、まあ例えばディレクターで作ってたものがショックウェーブになったりっていう、ウェーブにどんどん乗っかるようになってきて、でも交わってなかったものが今交わってきたときに、さっき言ったように紙というもう完全固定の半径がある大きサイズがあるフォーマットでもうデザインをコントロールしてる人たちと、ウェブの人っていうのはもうウェブっていうのはもういろんなデバイスで見られるので、うん、結局まあそもそもリフローでが前提で、自動的にその小さいデバイスであれば小さいデバイスに最適化されて読めるっていうようなのが もともとそれになってるので、電子書籍になったとしても結局そこを外しちゃうと、例えば紙で読みやすく作ったデザインをじゃあ iPhone のスマートフォンに当てはめて読みやすいかっていうと、やっぱそうならないので、じゃあ iPhone 用に別に作り直すってやると、じゃあ何種類作り直さなきゃいけないっていうデバイスがたくさんあるので、だったらリフローっていうのが結局アメリカの IDPF がその EPUB を作った時に、うん、その一つ一つの最適化してたらもう出版社はもう見合わないと、コストかかりすぎるから、リフローでやればまあで そのデザイナーの意図は完璧には再現できないけども、少なくともそうやって本は増やすことができるという発想なので、うん、そこをどうこう折り合いつけていくか。
そうですよね。
ここはもう大変
です。多分その僕の中でじゃあデザイナーはウェブのデザイナーというのはこだわりがないのかといったら多分違うと思うんですよね。多分そのこだわる点が違うと思うんですよね。例えばまあ紙ベースっていうその特定の空間の中でそこで何か世界観を作ることを職業としている人たちはやっぱりそこの世界を、まあ、自分が神一種神となってそこをコントロールするってことが多分一つのこだわりでしょうけど、そのウェブの場合は誰でもどこでもどんなものからでも見れて、しかもその見れる体験っていうものはその最大限まで上げる、どれでもある程度ちゃんと見れるっていうものを最大限まで高めるっていうところが一つのこだわりだと思うので、多分そこの感覚の違いなんでしょうね、きっと。
結局だからまあいい例はやっぱり視覚障害の方とか弱視の方は、まあ、本読みたくても読めないわけですね。そうすると展示の本っていうのはすごい数が少なくてなかなか作るのも大変で、まあ、大半は録音図書っていう音声で聞いてるわけですね。
オーディオブックですね。
そうするとそれが一番展開しやすいのはやっぱり電子書籍なわけですね、
うん、
だから電子書籍っていうのは、まあ、当然その紙の再現でもあり、今まで紙の本を読めなかった人たちも初めて本という形でその情報を得られるっていう意味においてはまさにウェブのいいところを全部継承しているのが電子書籍、
うん、
とプラスでもそれでもやっぱ本の文化がありそのシングルページダブルページがあって、でもデバイスになるともうすでに見開きももうなんだろう、もうギミックでしかなくてページめくりとかも、
そうなんですよね。
だからその
まだやってるから僕は不思議でしょうがないんですけどね
あれ一応まあ本だれ、これは本ですよっていうことをまあ割とその一般の人に分かりやすく示すためのギミックだとは思うんですけど、メタファーですよね。でもまあ必ずしもあれ必要かといえばむしろ邪魔な場合も多い。
そのこれ以前僕のサイトで記事にしたんですけど、メタファーってすごい危険なものになりうる場合もあるんですよね。メタファーのおかげで、あ、これページめくれるんだっていうそのユーザーインターフェースとしてのその役立つ部分もありますけど、もう一つあるのがメタファーによって期待値が上がっちゃうってところもあると思うんですよね。要はそのページっていう概念を盛り込むことによって頭の中では本物のページと比較しちゃってると思うんですよ。で、本物のページ何やってるのかっていうと、ページをめくれるっていう機能があるんじゃなくて、その先どれくらいあるのかっていう量も示してると思うんですよ。あと何ページ残ってるのかっていうものを感覚的に教えてくれるのがやっぱりページだと思うんですよね。で、けど電子でそんなもんあるわけないじゃないわけじゃないですか。何ページめくろうか減りもしないし増えもしない。で、そういったものもあって、実はこれで中途半端にこうメタファーっていうものを入れちゃうといろんなものが付随しちゃって、でその期待値と実際の電子のものが違ってて、あ、じゃあこれ電子書籍ダメだよね、紙の方がいいよねっていう議論になっちゃってて、ここはなんか歯がゆい部分もありますけどね。
だからまあ今多分そのこれから始まったっていう段階で、まず最初の段階でそのまず本を模倣するところから入ってると思うんですけども、うん、まあこれがまあある程度普及してくればどんどんその読みやすい、このデバイスで読む本の新しいユーザーインターフェースなりフォーマットというのは多分洗練されてくると思うんですけども、
そうですね、う
ん、まあ今とにかくそれこそ iBooks の本の厚み、あれ文芸書の本のメタファーだから、あれで雑誌を例えば再現したとしてもなんかスクラップブックに雑誌の切り貼り貼ってるみたいな感じになっちゃうんです
ね。
だからそれをフルスクリーンにした方がいいしとかっていうことで、だからそういう多分リクエストがバーッと集まればアップルもアップデートしてそういう風にこう変えていくとは思うんですけど、今もうとにかく何かまあアップルはいいと思うんです。まだその A4 チップなんかでこう処理ある程度処理上げてる。例えばアンドロイドのですね、さほどその能力の高くないデバイスで見るともうね、ページめくった後にページめくる、指をスライドした後にページめくれるんですよ。
ガラパゴスもそうですよね。
あ
れもちょっと使ってみたんですけど、入れるなよとこんなに処理が遅くなるんだったらとか思いますけどね、ま
あ、せめて、オプションでページめくりをスライドに切り替えるとか、タップしたらまあチェンジするとかっていう選択肢を与えてほしいなという、うん、ことは思うんですけども、 まあ、こうやってあのまず表現とテクノロジーの、まあ、あとそのデザイナー側のこだわりとか、うん、そういうもののまあ衝突が一つあるのと、もう一つあのパブリッシャー側から見た電子書籍っていうのはもう明らかで、これは今までウェブでいくらやってもうまくいかなかったのは、あの要するにコンテンツにお金を出してもらうってことだったんですけども、それ、まあ、日本で成功したのは多分 i モードとか、あの携帯の世界はあの課金しやすくて、ああいうクローズドな課金プラットフォームが成功したんで、今の電子書籍市場っていうのは大半があの携帯コミックだったりするわけですけども、それがやっと Kindle とか App Store とかでクローズドで課金の、まあ、システム、その中で本が売れるようになったと、これが電子書籍だっていうのは出版社の見方なんですよね、
うん、
ただそれもほらいろんなやっぱり意見があって、まあ、いずれウェブね、Google なんかはもう最初からブラウザーで本読んでもらうっていう考え、オプションで PDF とか EPUB を用意してるだけで、ベースはもうブラウザーで読んでねっていうことになって、うん、でそうなってくると、まあ、またちょっと変わってくるんですけども、そのクローズドにして課金のプラットフォームを作って、要するに電子書籍もパッケージにしちゃって、DR もかけてっていう世界ですよね。そういうのどう思われますか？
あの、一つその、ちょっと今聞いてと思ったのが、多分僕は Google が今ブラウザでやってるのは、結局の話は Chrome OS にしちゃうっていうのがやっぱり最終的にあると思うんですよ。だから多分その、ブラウザっていうウェブブラウザっていうソフトウェアを使って完全にパッケージングしようとしてると思うので、ある意味行き着くところは多分 Apple とか Amazon がやってるモデルにすごく近くなると思うんですよね。もしかするとそれが Android っていう OS なのかもしれませんし、まあ Chrome OS なのか分かんないですけど、ただし一つ確かなのは多分 Web ブラウザーっていうものがあたかもソフトウェアの他の電子書籍リーダーのようなあの動作をしてパッケージングされていくっていう世界なのかなっていうイメージは今はしてますね。で DRM に関してはあのもうこれはもう音楽があのすでにもう腐るほど やってる話って、あの、それで痛い目に遭ってるレコード会社もいるでしょうけど、まあ、そちらを学べば必然的に分かることなのかなと思うんですよね。あの、で、多分そのフォーマットの世界にしても、あの、別に僕の的には、まあ、EPUB が勝とうが、他のものが勝とうが、僕はどうしてどうでもいいと思うんですよね。それは、勝つのはもし完全に言えるのは勝つのは多分ユーザーが決めることだと思うので、であのでユーザーが決めるものってどうなのかっていうと、基本的に音質がいいとか表現が豊かとかそんなじゃなくて、自由に使えるかどうかってそこだけだと思うんですよね。であの今僕がメインで電子書籍で使っているデバイスっていうのは Kindle なんですよ。であの、まあ、それでもう何冊も本読んでたりしてるんですけど、その最大の理由としてはどのデバイスも読めるとこれだけなんですよ。要は Android も読めるし、あの iPhone でも読めるし、で Kindle でも読める、でしかも続きは全てクラウドでシンクロされている、この自由度があるからだけなんですよね。別に Amazon の Kindle のフォーマットが表現が豊かだとか綺麗だとか そういうじゃなくて、ただ単にこう自由に使える、自分が電子書籍で期待しているものっていうものはいつでもどこでもどっからでも欲しい本が読むことができるということが多分一つデジタルのいいところだと思うので、そこをまあ体現しているところで一番今近いところにいるのがたまたま Amazon だからっていうだけだと思うので、多分その DRM どうのこうのっていうのは もちろんその Amazon DRM あるわけじゃないですか。であるないが問題というよりかは、いかにこう読者に対して私は電子書籍を自分が所有していて、それを自分が好きなように使っているかのように見せるような演出が果たしてされているかどうかだと思うんですよね。あので、 そこを多分解決しなければ、多分どのフォーマットもまあ、衰退はしていくんじゃないかなとは感じてますね。
私も全く同感で、 Amazon の評価できる Kindle の評価できる点はやっぱり Kindle を持ってなくても、私は Kindle はないんですが、あの Kindle エディションがたくさんあって、それは iPad で買ったり iPhone で買って、で読むときはさっき言ったようにその、まあ、パソコンでも読めるし Android でも読めるしと、だから DRM はがっちりかかってるんだけども、 DR もかかってるからどうのっていうのは全く意識しないで、うんうん、自由に自分の好きなように読めるという環境がもうすでに与えられているという意味において、うん、Amazon の Kindle というのはすごい評価できそう。で逆に日本のプラットフォームは結構がっちりかけて、まあ、Amazon と同じようにがっちりかけていつつ、さらに強いのはそのパソコンでしか読めないと、うん、でもダウンロードしたデバイスでしか読めなくて、もし他のデバイスで読む場合は一旦に解除して、でその読みたいデバイスでまた認証してみたいなことやるんですよ。もうめちゃくちゃ面倒で、だからそれだったらば、ちょっと紙の本で買った方がいいかなとかっていう、
まあ、それが戦略かもしれませんけど ね。
でそれ深いですね。
多分そのデジタルグッズって言ったらいいのかな、まあ、デジタルの製品、これはまあ音楽も含めてなんですけど、やはりこうデジタルになって不便になった部分っていうのは、今までそのアナログのデバイスっていうものは買ったらこれは俺のものであり、これは自分が買ったものだから自分が自由に使えて当然であるっていう風なものがフィジカルの製品にはあったと思うんですよ。 CD っていうものもそうですし、本もそうだし、ただそれがデジタルになった瞬間に買ったはいいものの、これで使えるのかなとか、このタイミングこういう風にできるのかなとかっていうものがまだ考えなくちゃいけない。だから今までこう考えなくていいものを気にしながら使わなければいけないっていうことが出てきてしまったのが、多分そのデジタルになって最大のこう負荷なのかなとかは感じてますね。
すごい大きいと思うのは、例えば私の今本棚、自分の部屋にある本棚には10年前の買った本もあるし、うん、下手すると20年前の本もあるわけです、うんうん、それからまあ自分の父親から譲り受けた、もうそれこそ本当30年前とか、うん、ものすごい古い本もあったりするわけですね。でそういったまあ継承される文化というか、まあ本と本を買った人がそれを今度自分の子供とかですね、うん、にこうそのどんどん引き継がれていくみたいな。で電子書籍の場合って今例えばアプリで言いますと、完全にアプリの場合はアプリケーションなので、うん、OS に依存しているために、そのまあもう iPhone でもそうなんですけど、 iPhone ってもう何度もアップデートしていて、うん、でその開発元がもう諦めちゃった、要するにもう潰れちゃったとか、なんかもうサービスやめちゃったとかっていうところは、その電子書籍がアップデートしてくれないので開かなくなったりもあるんですね、うん、そうすると買った本がもう読めないっていうことが、紙ではありえないのに、紙は10年20年持つのに、電子書籍の場合はアプリケーションになってることで読めなくなるっていうことが出てくると。だから絶版がないってよく言われますが、もっと深刻なのはそのサービス、まあ、その提供している会社が潰れちゃったとします、ね、うん、そしてそれをデータを引き継ぐ会社が現れなかった、著者ももうなんか知らない、そうするともうそのデータはもう生き返らないので、アプリだと中抽出して他の技術で作り直すっていうことは結構、まあ、素人には難しいので、そういうのってどういうふうに見ていけばいいのか、まあ、ソフトみたいにもう古くなったソフトはもう新しいのが出れば買えばいいしっていう、そういう消費情報消費の意識でいいのかここはどう、
まあ、そこは多分 WCC の言い分を言うと、多分それだからこそその世界標準の、まあ、規格を使いましょうっていうふうなのが多分スタンスなんじゃないかなと思うんですね。そうすると非常にシンプルなフォーマットだし、まあ、もちろんその専門ある程度こう知識はできないですけど、比較的簡単な言語なので、誰でも、まあ、作ろうと思ったら作れるっていうふうな、まあ、部分があるんじゃないかなと思いますけどね。だからその完全に反対ではないですけど、やっぱりこう本っていうものをアプリケーション化してしまうっていうのは非常にこう危険かなと思ってて、まあ、一つはその坂井さんがおっしゃってる部分もそうだし、あともう一つはその今日の話でも出てきているようなそのユーザーインターフェースっていう、今まで考えもしなくてもよかった、本ってまあ大きさは違っても基本的に全部インターフェースは同じだったんですよね。だからそこは考えなくてよかった部分を突然考えなくちゃいけない、意識しなければならないっていう風な、まあ、一種余計な作業が発生しちゃってて、それをやってそのリリースを遅らせたりとか読者に負荷を、まあ、いきなりなくなるっていう風な負荷を与えるとであれば、まあ EPUB とかの方がいいんじゃないのっていうふうな話にはなりますよね。
まさに EPUB っていうのはもうそういうその W3C とか DG コンソーシアムとかその標準オープンスタンダードなものを集めて一つの、 あの仕様を作ってるっていうのはまさに永続性なんですよね。その HTML にしとけばとりあえずはまあ JavaScript とか CSS とかその新しいどんどんねその視覚表現とかインタラクティビティっていうのは、うん、その時代とともに変わっていくし動かなくなったりするけれども、うん、大元のデータ自体は HTML にさえしとけば、まあ、古い仕様は浮気されないし、まあ、昔の15年前のウェブページも今のブラウザで読めるのと同じように電子書籍も生き残るという意味では、まあ、やや安心は安心なんですけども、まあ、それをアプリ化せざるを得ないのはそのEPUB でできないことはやっぱりアプリでやるしかないというようなことなのでそれはもうその例えば90年代 の、 あのマルチメディアのあの頃買った CD でも今見れないんですけども今のマシンではそういうことはもうしょうがないというふうに考えるのかもしくはその EPUB なりああいうデータがオープンスタンダードなものがどんどんまあ結局今度の3は HTML5、CS3 を採用するのでまあ言ってみればウェブアプリ的なこともできるようになるんですよね。だそっちの拡張を願うのか。
まあそこが多分今日ちょっと説明があまり良くなかったですけど、やっぱりその100っていうパイをどういうふうに分けるかって話だと思うんですよね。いやそこを自分たちの制作者の表現のためにその100のっていう資産を使うのか、それともそれを利用者のために提供するのかっていうふうなそこの駆け引きだと思うんですよね。もし自分たちの表現を追い求めたいっていうこだわりがあるのであればもうアプリしか方法がないと思いますし EPUB もどんどん表現が良くなるって言ってても多分雑誌の方を向いてる人たちにとってはいつまで経ってもダメだと思うんですよね。これはもう多分間違いないと思います。でじゃあどうするのっていうところはやっぱりその制作者の、まあ、そこが多分ビジネス的な意味での決定力なんかなと思いますね。例えばその今でも出版社の方っていうのはやっぱりその企画が来た時にその場で多分何部最初版スローかって多分考えると思うんですよね。多分その駆け引きに近いと思うんですよね。これはアプリにした方がいいのかそれとも EPUB にするべきなのかでそれぞれのやっぱりメリットデメリットで今日なんかいろいろ話してきたからそこら辺のことを考えて、
はい対談の方はこの後まだまだ続きますけれどもこの続きはですね、長谷川さんのポッドキャストの方で配信されます、大体同じぐらい 3,40 分ぐらいですけれども、後半部分を、ご興味のある方はぜひ長谷川さんのポッドキャストの方をお聞きください。 This program is brought to you by Display DVD